暮らしに役立つ情報ワイド。令和元年度決算。令和元年度の決算状況と、令和2年度上半期の予算執行状況、財産、地方債、一時借り入れ金の現在高についてお知らせします。令和元年度の決算状況は、9月の議会、定例会に上呈し、審議の上認定されました。令和元年度一般会計決算歳入総額312億6828万円。自主財源98億5637万円。そのうち市税67億2004万円。その他26億6232万円。分担金及び負担金2億3789万円。使用料及び手数料2億3612万円。市税の内訳は、市民税29億1663万円。固定資産税28億6574万円。軽自動車税2億5917万円。タバコ税3億4042万円。都市計画税3億3808万円。依存財源214億1191万円。地方交付税108億8629万円。国庫支出金34億164万円。市債31億6460万円。県支出金23億5192万円、交付金など13億3118万円、地方剰余税2億7628万円。令和元年度一般会計決算歳出総額299億1348万円、そのうち議会費2億4248万円、総務費39億5611万円、民生費98億4212万円、衛生費27億1443万円、労働費216万円、農林業費11億6851万円、商工費4億8839万円、土木費26億6098万円、消防費13億1858万円、教育費32億2305万円、災害復旧費2億1883万円、公の歳費40億7784万円。市民一人当たりに換算すると、市民一人当たりの決算額48万6382円。市民一人当たりの市税の使い道10万3768円。歳出決算の主な事業内容について、議会費、議会運営に要する経費、総務費、友部地区公共施設など再編、シティプロモーション、ふるさとまちづくり寄付金、国際交流、電算システム更新、民生費、心身障害児者、医療費助成、障害福祉サービスなど給付、老人福祉施設入所支援、介護保険施設など整備補助、年輪ピック、放課後児童健全育成施設整備、子ども医療費助成、保育所に要する経費、生活保護補助、衛生費、母子保険に要する経費、感染症対策、がん対策、浄化槽普及促進、ごみ処理に要する経費、労働費、雇用対策、農林業費、有害獣被害防止対策、 農業経営基盤強化促進、農業次世代人材投資、清州の里整備、県営広域営農団地農道整備、多面的機能支払い交付金、中山間地域など直接支払い、震災対策農業水利施設整備、有害鳥獣捕獲対策、商工費、商工振興、企業誘致促進、プレミアム付き商品券、祭り開催支援、地域おこし促進、観光交流創造、土木費、地籍調査、指導など維持修繕、橋梁維持修繕、主要幹線道路整備、指導など改良、消防費、長消防組合、消防団運営、消防施設整備、防災行政無線デジタル化、避難所機能強化、教育費、小学校管理に要する経費、中学校管理に要する経費、荒川中学校校舎など改築、旧名手塾本陣整備、障害学習施設管理運営、体育施設管理運営、学校給食運営に要する経費、災害復旧費、土木施設災害復旧、小学校施設災害復旧、中学校施設災害復旧、地域情報通信基盤災害復旧、公の歳費、合併特例事業債償還元金、臨時財政対策債償還元金、主な各会計別決算状況について、一般会計、歳入312億6828万円、歳出299億1348万円、特別会計、国民健康保険事業勘定特別会計、歳入78億4103万円、歳出78億822万円、後期高齢者医療特別会計、歳入16億2706万円、歳出16億2479万円、介護保険事業勘定特別会計、歳入70億8732万円、歳出68億6115万円、公共下水道事業特別会計、歳入13億624万円、歳出12億1275万円、公営企業会計として水道事業会計、収益的収支、歳入13億7729万円、歳出12億8341万円、資本的収支、歳入4億711万円、歳出10億3050万円、工業用水道事業会計、収益的収支、歳入4553万円、歳出3420万円、資本的収支、歳入0円、歳出1679万円。次は、令和2年度予算の執行状況。令和2年9月末現在です。令和2年度一般会計予算の執行状況。一般会計歳入、383億7343万円の予算に対して、9月末現在で232億6450万円の収入がありました。一般会計歳出、383億7343万円の予算に対して、9月末現在で182億7334万円の支出がありました。一般会計の上半期の主な補正予算内容について、友淵地区公共施設など再編、 9135万円。ふるさとまちづくり寄付金1億2526万円。行政情報化推進5196万円。特別定額給付金給付62億215万円。紀の川市特別定額給付金給付6億1494万円。育児臨時特別支援給付金給付3085万円。子育て世帯臨時特別給付金給付7578万円。一人親世帯臨時特別給付金給付8137万円。感染症対策1億9212万円。水道事業繰り出し金1億8694万円。商工振興2億1451万円。運動公園管理運営3121万円。学校教育推進2291万円。小学校教育情報課2億7363万円。中学校教育情報課1億3174万円。土木施設災害復旧5910万円。主な各会計別予算執行状況。一般会計現計予算額383億7343万円。収入済み額232億6450万円。国民健康保険事業勘定特別会計現計予算額78億6239万円。収入済み額37億3080万円。後期高齢者医療特別会計現計予算額16億8578万円。収入済み額5億7321万円。介護保険事業勘定特別会計現計予算額74億9695万円。収入済み額30億5137万円。以上、決算と予算状況、主な部分だけでした。詳しいことのお問い合わせは、財務課、電話 77-2511、本庁3階へお願いします。11月は、小学校・中学校の開放月間です。学校開放とは、紀の国学び月間に関連し、11月を紀の川市の学校開放月間として、教育関係行事や学校開放を行います。地域の皆さんに学校教育への理解と関心を深めていただく機会として、様々な取り組みを計画しています。5つの中学校、15の小学校、各学校で様々な取り組みがあります。行事に関するお問い合わせは、各学校へお願いします。問い合わせは、教育総務課、電話 77-2511 です。楽しく学ぶプチ体験、後半。公民館へ行くら部屋。希望する人は、各地区公民館へお申し込みください。小川地区公民館、電話 73-3312。ひょうたん細工体験教室、時11月28日土曜午後1時から4時、定員先着順20人小学4年生以上、申し込み11月1日日曜から11月25日水曜、持ち物はハサミ、あったか音楽隊と子どもたちによるあったかコンサート、時11月29日日曜午前10時30分から11時30分、定員先着順70人、申し込み11月1日日曜から11月25日水曜まで、お菓子作り体験教室、時12月5日土曜午後1時から4時、内容ケーキと和菓子作りのプチ体験、定員先着順20人、申し込み11月1日日曜から11月29日日曜まで、持ち物エプロン、三角巾、マスク、参加費1000円、当日集金です。長地区公民館、 電話 75-2221。 笑って笑顔に素敵な癒しのひとときを。時11月29日日曜午後1時30分から3時。内容デュオヒロ&エクの演奏を楽しもう。定員60人。申し込みは11月1日日曜から当日まで。お菓子作り体験教室、これは小川地区公民館と合同開催になります。岸川地区公民館、電話 64-2273。 お正月バージョンで飾ろう。時12月20日日曜日午前10時30分から正午。内容季節の花々でお正月用ミニ花寄せ作り。定員先着順25人。申し込み12月5日土曜から11日金曜。参加費は500円、当日集金です。内田地区公民館、電話 77-3140。 おうちでできるテクテク体操、時12月15日火曜午後1時30分から2時30分。定員先着順30人。申し込み11月24日火曜から12月8日火曜まで。持ち物はタオル、飲み物。お花のランチョンマット、時令和3年2月18日木曜午後1時30分から3時。定員先着順30人。小学生以下保護者同伴。申し込み令和3年1月12日火曜から2月2日火曜まで。持ち物は布、ハサミ、手芸用ボンドなど。参加費は500円、当日集金です。桃山地区公民館、電話 66-2288。 オリジナルハンコ作り、時11月28日土曜日午後2時から4時。定員先着順10人。小学5年生以上。申し込み11月6日金曜から25日水曜まで。羊毛フェルトでパンダブローチを作ろう、時12月5日土曜午後1時30分から3時。定員先着順10人。小学5年生以上。申し込み11月6日金曜から30日月曜。ダンス体験、時令和3年1月29日金曜午後7時から8時。定員先着順20人。小学1年生以上。申し込み11月6日金曜から令和3年1月22日金曜まで。持ち物は飲み物。動きやすい服装でご参加ください。バレンタインデコ、時令和3年1月30日土曜日午後1時30分から3時。定員は先着順30人。小学1年生以上。申し込み11月6日金曜から令和3年1月22日金曜まで。参加費500円、当日集金です。
福祉・介護・保育の就職フェア和歌山を実施します。会場を訪れた参加者と求人事業所をウェブでつなぎ、個別面談などを行います。時は11月14日土曜午後1時から4時です。お申し込みお問い合わせは、社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会福祉人材センターハートワーク、電話 073-435-5211 です。就活スタートセミナーを実施します。就職活動をスタートしたいと考えている人や不安を感じている人、就活に必要なスキルに関するセミナーを開催します。詳しいお問い合わせは、若者サポートステーションウィズユーキノカワ、電話 0736-33-2900、 ファックス 0736-33-2910 です。キノカワ市人材確保セミナーが実施されます。不況と人材不足のダブルパンチをどうしのぐかをタイトルに、講師は株式会社ニッチモ代表取締役海老原嗣男氏です。詳しいお問い合わせは、商工労働課 電話 77-2511、ファックス 77-0917、本庁4階です。紀の川市スポーツ賞の受賞者を紹介します。継承略、純不動です。個人の部、スポーツ憲章、国際的な大会に出場、または全国規模以上の大会で優秀な成績を収めた人や団体に贈る賞です。ハンドボール、吉田修一。スポーツ賞、全国規模の大会で優秀な成績を収めた人や団体、または近畿大会で優勝した人や団体に贈る賞です。パークゴルフ、中村和恵、西畑豊子、岡山博司、加藤和美、林照也、長田忍、ペタンク、宮本浩志、脇田幸次、山崎正弘。スポーツ功労賞、長年にわたりスポーツの振興に貢献した人や団体に贈る賞です。指導普及です。鈴木常治、立花秀夫、老いじてる彦。特別賞、特に表彰に値すると認められる人や団体に贈る賞です。個人の部で、ウォークラリー、柏正明。団体の部で、ジュニア駅伝紀の川市チーム28人、堀内舞子、中村彩香、児玉実、宇野のぞみ、脇谷真奈に、藤井香音、里村彩人、谷口良也、三宅光大、辻村空人、久保田隆、辻本雄星、森本鈴葉、名古優美、吉岡奈穂、高橋美琴、吉村夏樹、宮西佳林、原田ひな、西岡佳林、森本貴人、児玉小太郎、白鳥雄星、浜崎隆也、大坪春人、岩橋海星、富谷大成、前川陸。お問い合わせは、障害スポーツ課、電話 77-2511、本庁4階です。食育の町、紀の川市、食育情報通信です。食育の町、紀の川市では、家庭でできる食育などの情報をお知らせします。ウイルスに負けない体を作るためにも、免疫力アップを目指しましょう。食育の重点目標。食事は楽しみながら食べる。笑いで免疫力を高めるための NK 細胞が活性化。笑顔で食事をとることは大事な栄養の吸収力アップにつながります。食の安全に対する知識を身につける。正しい手洗いや手指消毒を実行しましょう。紀の川市で採れた食材を活用する。地場産の野菜や果物をしっかり食べて免疫力をアップしましょう。食育への関心を深める。免疫力アップは毎日の食事の積み重ねです。健康を守る力を身につけましょう。バランスの取れた食生活習慣を。栄養と適度な運動、十分な睡眠、生活リズムを整えて健康な生活を送ることで免疫力が高まります。間食で栄養を補給しよう。ストレス軽減効果のあるビタミン C が豊富に含まれ、細菌やウイルスを攻撃する白血球の働きを高めます。牛乳、乳製品、乳酸菌は善玉菌を増やし、腸内環境を整えます。免疫機能に大事な腸内の善玉菌を増やして免疫力をアップさせましょう。主食、主菜、副菜をバランスよくとりましょう。 主食、ご飯、パン、麺類など。炭水化物を分解してできるブドウ糖は、脳の唯一のエネルギーです。主菜、肉、魚、卵、大豆製品など。タンパク質は筋肉や体、免疫細胞を作ります。副菜、野菜、キノコ、海藻類など。ビタミンやミネラルを取り、免疫細胞を活性化させましょう。食物繊維は腸の環境も整えます。お問い合わせは、農林振興課、電話 77-2511、本庁4階です。人権について考える。11月1日から30日は、童話運動推進月間。11月11日から12月10日は、人権を考える協調月間です。人権が尊重された差別のない社会の実現を目指して、市では全ての人の人権が尊重される社会を実現するため、紀の川市人権尊重のまちづくり条例を制定し、人権に関する正しい知識を身につけ、偏見や差別のないまちづくりに向けて取り組んでいます。平成28年度には、差別を解消するための3つの法律、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律、ヘイトスピーチ解消法、ブラック差別の解消の推進に関する法律が施行され、全国的に人権に関する意識が高まっています。しかし、今もなお様々な差別や偏見が存在し、子どもの虐待やいじめ、職場でのハラスメントなど、人権に関する問題は複雑多様化しています。差別のない明るい社会を実現するためには、市民の皆さん一人一人が人権問題を自分の問題として捉え、自分の人権だけではなく、他人の人権についても正しく理解し、行動する姿勢が大切です。差別は許されないものであるという意識を持ち、人権が尊重される豊かな社会を築きましょう。童話問題解決に向けた取り組み。童話地区やその関係者に対する偏見から、童話地区の所在を調査したり、行政機関に問い合わせるなどの差別事件が発生しています。インターネット上での誹謗中傷や差別的な書き込みが問題となるなど、童話問題の状況も変化していることから、平成28年12月に、ブラック差別の解消の推進に関する法律が制定され、和歌山県においても、和歌山県ブラック差別の解消の推進に関する条例が、令和2年3月に制定されました。市でも、ブラック差別は許されないものであるとの認識のもとに、童話問題に対する正しい理解と解決に向けた人権教育や啓発活動を推進しています。インターネット上での人権侵害に注意しましょう。インターネット上で他人を誹謗中傷したり、個人の名誉やプライバシーを侵害する。また、偏見や差別を助長するような情報を発信するといった事例が多数発生しています。インターネット上の情報がすべて正しいわけではありません。誤った情報の掲載もあることに十分注意してください。発信した情報は発信者の意図にかかわらず、重大な人権侵害につながる危険性もあります。自らが発信する場合は、正しい理解のもと、相手の人権を尊重することを忘れず、ルールやマナーを守って利用しましょう。市では、インターネット上で特定の人物や地域についての差別的な表現の書き込みや、誹謗中傷などの人権侵害に関する悪質な書き込みの調査、モニタリングを実施しています。悪質な書き込みを発見した場合は、国や県と連携し、プロバイダーなどに削除要請を行っています。新型コロナウイルス感染症に関連した不当な差別や偏見をなくしましょう。 新型コロナウイルス感染が拡大する中、感染した人や治療に携わった関係者、その家族などに対する差別が起こっています。また、SNS などで個人を特定する情報や不確かな情報を拡散するなどの事例が発生しています。誤解や偏見に基づく差別、いじめ、誹謗中傷などの人権侵害は決して許されません。誰もが感染する可能性がある中、感染した時の悪質な誹謗中傷などを恐れ、医療機関への相談や受診ができず、感染拡大や重篤化することも考えられます。自分自身が同じような立場に置かれた時に、どのような気持ちになるかを考え、互いを思いやる気持ちを持って冷静な行動に努めましょう。令和元年度実施の人権に関する市民意識調査結果が掲載されています。無作為に抽出した市内在住の18歳以上の市民2000人を対象に実施、報告書として取りまとめ、市ホームページまたは河北河南図書館で閲覧できます。内容の一部を紹介します。童話問題に関する事柄で、人権上特にどのようなことが問題だと思いますか？童話問題を解決するためには、特にどのようなことが必要だと思いますか？あなたは市民一人一人が人権を尊重し合うために、心がけたり行動したりすべきことはどのようなことだと思いますか？などです。紀の川市人権相談の日程です。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。11月11日水曜午後1時から3時、古川ふるさとセンター2階、古川支所会議室、12月4日金曜午後1時から4時、市内5会場で一斉に特設相談を実施します。古和田会館、古川ふるさとセンター、長総合センター、桃山保健福祉センター、岸川保健福祉センター、12月9日水曜、午後1時から3時、長総合センター2階会議室。以上、お問い合わせは、人権施策推進課、電話 77-2511、本庁4階です。